7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, konbanwa, kocirawa, Indonesia no kue desu, tokonatsu no Jakarta kara nihongo hosou wo okure tashimasu. 11月5日、月曜日、こんばん、これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。国家捜索救助庁の局長は、ライオンエアの捜索救助捜査は3日間延長させたについてお伝えします。国家捜索救助庁のエム・シャオギ局長は、ライオンエア PKLQP 航空機の捜索救助捜査を3日間延長すると述べました。これは11月4日日曜日に書かれた声明で、エム・シャオギ局長が語ったものです。シャオギ局長は、締め切りの延長と捜索救助捜査に関わるすべての共同チームの向上効果と強硬性で、すぐに作業を完了することができると期待しています。日曜日の7日目までに捜査の結果が、捜索救助チームは犠牲者識別チームによってラベルを付けられた138人の身体バッグを避難させることに成功しました。彼は犠牲者の他に捜索救助チーム、特にダイバーがエンジンを発見したが、一つのエンジンは統合コマンドポストに避難しており、もう一つは座標が確定していた不完全な状態でした。機体に関しては、国家捜索救助庁の局長は、捜索救助チームはまだ見つからないと説明しました。それでは次のニュースです。在インドのインドネシア大使は、インドネシアとインドの直行便を目標にするについてお伝えします。在インドのインドネシア大使、シダルト・スリオ・ディプロシーは、インドネシア航空がインドへの直行便と両国間の海上接続を物流輸送に再開することを目指しています。シダルト大使は11月4日日曜日にジャカルタでの記者会見で、インドネシアとインドは文化の面で関連性と類似性の歴史を持ち、さまざまな協力関係が続いていると述べました。彼は10月29日から11月3日にインドのブーバネスワルで開催されたバリーの伝統的な料理フェスティバルでの挨拶で、ブーバネスワルシーでの年次フェスティバルの開会式として、さまざまなバリーの伝統的な料理が提供されたと述べました。2018年バリーの伝統的な料理フェスティバルは、インドネシア、特にバリー料理の味がインドに似ているというインドの一般的な理解を構築することを目指して、インドネシアの消化器症状の現れです。この類似性は戦争の時代から両国の文化的交流の結果です。シダルト大使はまた、インドネシアとインドの間に建設されていない海上の関係と協力の可能性についても話しました。それでは次のニュースです。インドネシアの外務省は、在ワルサワ、インドネシア大使館のために建物を購入するについてお伝えします。 インドネシア外務省はポーランドのワルシャワにあるインドネシア大使館のために新しい建物を購入しました。11月4日日曜日にジャカルタでの外務省での書かれた声明によって、外務省のマイアルファス事務局長は10月31日にワルシャワで新しい大使館を購入する契約を証明しました。在ワルシャワインドネシア大使館の建物はワルシャワの木頭に位置し、面積は974平方メートルの土地の上に、建物の面積は1421.9平方メートルです。購入のプロセスの後、ワルシャワにある大使館の新しい建物が改装され、促進イベントとしてインドネシアのイメージを展示しました。インドネシア政府は海外の資産の所有権を増やすよう努めています。それでは最後のニュースです。エコユリ選手は2018年の重量挙げ世界大会に3個の金メダルを獲得についてお伝えします。2018年アジア大会の61キログラムのクラスで金メダルを獲得したインドネシアの重量挙げ選手エコユリ・イラワン選手は、11月1日から10日までトルクメニスタンのアシカバッで開催される2018年重量挙げ世界大会で成果を得ました。2018年アジア大会委員会のエリット・ヒル会長は、11月4日日曜日にジャカルタで、11月3日土曜日に彼は彼の専門クラスで競争して、エコユリ選手は3個の金メダルを獲得したと述べました。彼の成果でエコユリ選手は2つの世界記録を破りました。エコ選手は2020年東京オリンピックの資格を持つ重量挙げ支店であるアシガバッで競い合っている11人のインドネシア選手の一人です。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する LRE ワールドサービスボイスオフインドネシアの意見をお伝えします。リスナーの皆さん、コメントです。今日は2018年インド防衛展示会についてお伝えします。インドネシアは2018年11月7日から10日まで防衛産業の展示会である2018年インド防衛展示会とフォーラムを開催する予定です。この活動はインドネシア国防省の8回目の活動です。未来を確保するためのグローバルな防衛パートナーシップの構築をテーマにして、この展示会はジョコウィルド大統領が直接開く予定です。インド防衛は東南アジアの最大の展示会であり、世界のイベントのカレンダーに含まれています。2年ごとに開催されるこの展示会には、30の国家代表者のパビリオンが出席する予定です。インドネシアを含む59カ国から少なくとも867名の参加者があります。2018年インド防衛展示会とフォーラムは多くの国で重要と考えられています。少なくとも10人の国防大臣とその同等のレベル、そして多くの招待された国の軍のスタッフや指揮官も出席する予定です。今回防衛展の付加価値は、このイベントがインドネシア防衛産業のためのビジネス促進と技術移転の場であるだけでなく、外国人とのパートナーシップを構築して地方防衛産業の能力を強化するフォーラムもあります。インドネシアのインド防衛展示会の一貫性は、世界の平和と繁栄を達成するために、相互依存を増やすための防衛外交という概念を実行するインドネシアの一貫性を証明しました。この展示会はビジネス連絡と技術移転を確立するための効果的なコミュニケーション媒体となります。これはインドネシアにおける防衛警備産業の 発展に大きく貢献するものです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。今日は1994年11月5日、ジョージ・ファウマンはマイケル・ムラを破って史上最高齢のヘビー級ボクシングチャンピオンになったことから始めます。ジョン・エドワード・フォアマンは問題を維持して学校を中退しています。思春期にフォールマンはリンドン・ジョンソン大統領の雇用体プログラムに参加し、ボクシング・スポーツの分野で隠された才能を発見しました。成人してからはフォールマンは2回の世界チャンピオンとして知られ、歴史上最も偉大なボクサーの一人と考えられています。彼は1968年にメキシコオリンピックで金メダルを獲得し、1969年にプロボクシングの世界に入りました。彼は1973年1月22日、第2ラウンドでジョー・フレイザーを破って最初の WBA と WBC 世界ボクシングチャンピオンになり、彼の名前はヘビー級ボクシングの新しいスターとして有名になりました。しかしムハマド・アリはザイルのキンサーサで両国中国フォルマのオーダーを粉砕しました。フォルマンは1977年にチーミー・ヨングに敗北した後、ボクシングから引退することを決めました。しかし、1987年にフォレーマンはボクシングに戻り、驚くことに1994年11月5日に第10ラウンドで WBA と IBF のチャンピオンのマイケル・ムーラを破りました。したがってフォレーマンはヘビー級の世界チャンピオンになることができた史上最高齢45歳のボクサーになりました。次に2008年11月5日、バラク・オバマは大統領選挙で勝利した後、最初の演説を行ったことについてお伝えします。バラク・フセイン・オバマは米国の第44代大統領です。オバマ氏は法律の学位を取得する以前は、シカゴの社会活動家でした。彼はシカゴの市民権弁護士として働き、1992年から2004年にかけてシカゴ大学法学部で憲法を教えました。彼は1997年から2004年にかけてイリノイ州上院の第13区で3回当選しました。しかし2000年の米国の下院選挙は中華しませんでした。2004年、オバマ氏は3月の民衆党の予備選挙で勝利し、米上院でイリノイ州選出を果たすための運動をするときに国民の注目を集めました。オバマ氏は民主党の大統領候補を決める予備選挙に 票の過半数を獲得しました。彼は2008年の大統領選挙で共和党候補のジョン・マッケイン候補を破りました。2008年11月5日、オバマ氏は選挙で勝利した後の最初の演説を行い、この地位を占める最初のアフリカ系アメリカ人になりました。オバマ氏は2009年1月20日、大統領に就任しました。最後に11月5日は国内花と野生動物愛の日として祝われることについてお伝えします。この記念日は国内の花と野生動物に対する関心、保護、保全を高め、人々の生活の中での花や動物の重要性を促進させることを目的としています。国内花と野生動物愛の記念日は当時のインドネシア共和国大統領スハルトが署名した1993年4号の大統領令に基づいて1993年に始まりました。花や動物の保全は生物多様性の保護を意味します。生物多様性の一部としての花と動物は基本的な人間のニーズを果たし、生態系のバランスを守るための重要な資本です。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日はインドネシアとドイツは産業協力 4.0 を強化することについてお伝えします。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
ジョコビドド大統領は11月11日木曜日、ジャカルタの大統領宮殿にドイツ連邦共和国のピーター・アルトマイヤー経済エネルギー大臣を迎えました。その場には大統領は都市調整所ベカペM のトマス・レンボン長官とエネルギー化物資源大臣のイグナシウス長男が同席しました。会談後、トマス・レンボン長官はジョコウィドド大統領とアルト・マイヤ大臣は第四次産業革命について話し合ったと説明しました。
ジェルマン sangat kuat di industrial internet atau B2B。
ドイツは企業間の産業用インターネットには非常に重要ですが、まだビジネスから非商社までのインターネットには弱いです。一方、私たちはトコペディア、トラフェロカ、ブカラパクのようなビジネスから消費者までのインターネットに重要です。これは私たちの強みがお互いを補完する例です。興味深いことに、大臣は第四次産業技術の中で最も重要なものはおそらく人工知能だと伝えました。彼によると、200年前の直期期間以来の最も強力な象徴だということです。将来的には 機械、地の産業分野では電気と同じように影響を与えるでしょう。すべての機械、すべての生産はマシン、インテリジェンスへ流れ込むでしょう。トマス・レンボン長官は、ジョコウィドド大統領とアルト・マイヤ大臣はまた、職業教育についても話し合ったと語りました。このことは、ジョコウィドド大統領が3年前にドイツを訪問した際、インドネシアとドイツで議論されました。この職業教育は、工業機械、自動車機械のような機械技術や工学技術を取得するための労働者の職業訓練や実践的スキルのことです。第四次産業革命に関連して、ロボットやオートメーション化の問題について話し合いました。職業教育分野におけるインドネシアとドイツの協力の一環として、アルト・マイヤ大臣はアイランド・ハルタルト大臣と共に11月11日火曜日、ジャカルタのアストラ・マニュファクチャリング・ポリテクニックを訪問しました。二人の大臣の来訪は、職業教育分野におけるドイツ・インドネシア・エコノミスト協会エコニを通じたドイツとインドネシアの協力の成果を直接目にするためでした。一方、アストラ・インターナショナルディレクターおよびエコニ会長ブリジョノ・スギアルトは、両国は引き続き高い競争力を持つ国の子どもたちを教育するために協力することができると期待しました。現在、ポールマン・アストラは2017年にドイツからマインシュタ認証を取得した2名のインストラクターを育成することに成功しました。約16人の学生は今年メカトロニクス自動車分野でドイツ工業技術庁の認証を取得しました。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日は東ジャワ州のヒアンダルガンレミタッキをご紹介します。東ジャワ州の地区の一つであるプロボリンゴは、海外でもよく知られているブロモ山のような多くの観光の可能性を秘めています。ブロモ山はブロモ山から住める国立公園にあります。この国立公園は山の自然を観光できるだけではなく、ヒアンダルガンレミという素晴らしい滝の観光地もあります。リスナーの皆さん、ヒアンダルガンレミの滝は古生ジョア東ジャワ州のクルチン地区のブレミ村にあります。この観光名所に行くには、プロボリンゴからブレミ村への国境交通機関を利用して 約1時間かかります。それからブレミの観光地の入り口から滝まで徒歩で約2時間かかります。リスナーの皆さん、入り口から滝までの旅は本当に簡単ではありません。なぜなら取って行く道は泥だらけの急勾配だからです。この道は狭くなっており、一人しか通ることができません。また川や岩を渡らなければなりません。非常に厳しい工程なので、この観光地に達するには十分な体力が必要です。リスナーの皆さん、ヒアン・ダルガン・ブレミの滝にはどちらも同じように美しい2つの滝があり、一つは上、もう一つは下にあります。これらの滝の両方に冷たくて新鮮な水が流れています。下の滝は約15メートルの高さです。この滝では水浴びをしてヒアン・ダルガン・ブレミの滝を楽しむことができます。上の滝に行くには下の滝から約500メートル歩いて行かなければなりません。上の滝から見える景色は間違いなく他の滝より美しいです。この滝の高さは約20メートルあり、下には岩場があります。観光客も魅力的な新鮮な自然の景色を感じながら滝の下で水を遊びて泳ぐことができます。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は RRI 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今日はスラマットウランタフン、日本語でお誕生日おめでとうございますを聞いてください。リスナーの皆さん、いつものようにまずはスラマットウランタフン、日本語でお誕生日おめでとうございますについての会話を聞いてください。今回はジョコさんの家で、今日はトニさんの誕生日です。リンダさん、ジョコさん、エンダさんはサプライズをして誕生日を祝います。
スラマトウランタフン、スラマトウランタフン、アイヨー、ティウプリリンヤ。
Wah, terima kasih.
Ini ulang tahunmu yang keberapa?
Ke-28.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Umur 日本語で年28 tahun 28 tahun 日本語で28歳 ulang tahun 日本語で誕生日 selamat ulang tahun日本語でお誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。Ayo tiup lilinnya. Ayo tiup lilinnya. 日本語でキャンドルを吹いてください。キャンドルを吹いてください。Selamat ulang tahun yang ke-28. Selamat ulang tahun yang ke-28. 日本語で28歳になってお誕生日おめでとうございます。28歳になってお誕生日おめでとうございます。ダイアログにはあなたはリンダさんがトニーさんにスラマットウランタフン日本語でお誕生日おめでとうございますということでお誕生日をおめでとうと伝えました。誕生日おめでとうと伝えたい場合あなたはスラマットウランタフン日本語でお誕生日おめでとうございますを言います。誕生日している人の年と一緒におめでとうを伝えたい場合あなたは Selamat ulang tahun yang ke-28 日本語で28歳になってお誕生日おめでとうございますということができます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ayo, tiup lilinnya.
Wah, terima kasih.
Ini ulang tahunmu yang keberapa?
Ke-28.
皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの伝説的な歌手ブルーリー・マランティカをご紹介します。それでは皆さん、まずはブルーリー・マランティカの曲スナンドゥ・リンドゥを聴いてください。Aku 砂の運動の曲はクロンチョンジャンルに再び歌われた古いポップ曲でした。この曲はまだ彼の恋人を説いた時に過去の美しい思い出にもたらす憧れのチャイムについて語っています。ブルーリマランティカはブルーリプスリマとしても知られています。しかしエンターテインメント業界で彼はブルーリマランティカとしてより人気があります。彼の協力で特徴的なボーカルはこのアンボンに生まれた男性は長続く人気さの歌手を含まれています。では皆さん、次の曲はブルーリマランティカのパミットを聴いてください。
Apalagi yang engkau tangisi
パミットの曲は妻と離婚した時にインドネシアのクロンチョンマイストログさんによって作曲されました。オリジナルの歌詞はジャワ語で書いて、その後イースハリアントがインドネシア語で歌詞を書きました。この曲はポップとクロンチョンジャンルでブルーリーによって歌いました。インドネシアのエンターテイメント業界でのキャリアの中でブルーリーは彼の人気曲はマワルブルドゥリー、ウィドゥリー、アンギンマラムなどによって知られています。ブルーリーは2000年4月に西ジャワ州のデポクに亡くなりました。それでは皆さん、最後の曲はブルーリーマランティカの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bukan maksud hatiku untuk menyakiti ataupun mengkhianati. Bukan maksud hatiku pergi dan berlari dari kenyataan ini. Bukan aku sembunyi sayang, bukan aku tak ingin bersama dirimu kasih. Cerita cinta di antara kita masih terukir di dalam darah. Bila memang kau pergi, di manakah lagi akan ku cari pengganti. Bila kau tiada lagi, mana mungkin nanti cinta kita akan bersemi. Berikan kesempatan sayang, mungkin aku dapat mengambil suatu keputusan. Serasa tiada guna hidup ini bila kau dan aku bersama lagi. Untuk apa lagi ada cinta di dada bila semua ini tak berguna. Kembali di sini, tak mungkin semua ini terjadi. I'm
kembali di sini. Tak mungkin semua ini terjadi. Untuk apa lagi?
Dudu padamu, janganlah kau berkata benci, walau hati sudi. Biarkanlah anganku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu. Dalam hati sayang hanya namamu. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan.
Thank you. takkan lagi ku menjumpaimu. Di tengahnya kabut bermandi embun pagi, dingin membuat hatiku membeku.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること、